はい、おはようございます。社会劇です。社会聞いてくださいの話が始まります。今日はですね、個性というものをちょっと勘違いしてる人が多いんで、個性について話したいと思います。よくあなた個性がないよとか、あなたもうちょっと個性出した方がいいよっていう人がいるんだけど、それはちょっと違うんです。なんでかっていうと、その人がこう地味な人がいる、あまり自分を主張しない人がいるとすると、そういう人はあまり自分を主張しないという個性なんです。で、個性は十分に出ているのに、あなた個性がないよって言われても個性は出てるんです。そういう個性なんです。だから例えば相手がね、私個性を変えたいんだって言うんだったら、それはわかるんです。でも個性がないって言われちゃうと、十分個性出してるしさ、例えば伊藤さんっていう方がいて、伊藤さんあなた少し個性変えた方がいいよって、でも伊藤さんって分かったんだよね、大勢いっぱいいる中から伊藤さんってあなた分かったんだよねって、その分かるということが個性なんだよね。だから顔立ちだろうが服装だろうが、ちゃんとその人と分かったってことは十分個性が出てる。で、相手の個性を尊重するっていうことは、あなたは良くないよとかっていうのは、言ってる人の個性を押し付けてるんだよね。あなたが個性と認めてないものは個性じゃないと思ってんだよね。でもそれってすごく傲慢な話だよね。だから相手は十分個性がある人なんだよ。で、相手が私もうちょっと明るくなりたいのって、あ、それだったらさ、って。例えば髪の毛の色変えたら、ものすごい個性的になるよとか、そういうアドバイスが必要なんで、相手が変えたがってもいないものを、ああしたらいい、こうしたらいいっていうのはおかしいんだよって。だから個人的にそういうこと言うもんじゃなくて、暗い感じで、あんまり言葉がいいかどうか知んないんだけど、こう貞子みたいにこう髪の毛ペタッとしたのがいるとすると、なんか個性がないってことは、あれすごい個性ですよ。忘れられないぐらいインパクトがあって。だからその人その人に合った個性を十分出してるんだ。地味な人は地味ですよっていう感じで十分アピールしてるしね。私とは目立ちたくないんだっていう人は目立ちたくないんだっていう、すごい個性で、みんながすごいアピールしててね。みんな、私の歌でみんな自分が花っていうのがあるんだけど、よく色紙に書かせてもらうんだけど、みんな見事に咲いてるの。それで、その中で相手が自分の個性をあなたのように変えたいんですって言った時だけアドバイスしてあげてください。それ以外はみんな立派に咲いてるんだ、ものすごい個性だねっていうことで見てあげてください。そうじゃないと、いちいち人のことを否定してると苦しくなっちゃうからね。みんな自分のセンスも尊重してください。そして相手のセンスも尊重してあげてください。お互いが尊重し合った時、この地球は天国になりますからね。以上です。はい、おはようございます。社会聞いてくださいって話です。この世は地獄である、そしてこの世を天国にするまでの旅立ちの話します。過程です。そこへ、誰でも天国へ行くという簡単な、過程です。ある人が、この星は精神病院であるって言った人がいます。この星は地獄であるって証言した人もいます。それはどういうことですか？今からちょっとだけお話しします。劣等感の話、地球が天国になる話っていうテープがあって、それを聞いてくれてると思うんですけど、中には聞いてない人もいると思うので、ざっとお話しします。人って劣等感を受けるんです。そうするとイライラします。誰か親が劣等感を与えるとか、そうするとイライラします。例えばいじめっ子がいます。そうすると聞くと、家で親がすごくうるさいとか、家がものすごく貧しいとか、そういうことですよね。例えば ちょっとだけ考えてもらいたいのが、江戸時代に、仇討ちっていうのがありました。もし、自分の親が殺された、だから仇を討つんだ。ところが、自分の親が殺されたから、仇じゃない人、周りにいる人ね、周りのお釈迦さんとか、そういう人を切り殺しちゃったら、それ、狂人で、気違いだよね。だって全然関係ない人も何人も何人も切り殺したら、それ、気が狂ってるよね。今、親の仇だって許されない時代なのに、まあ、例えば江戸時代でも、関係ない人切っちゃったら、それ狂人だよね。で、それと同じことを今の人たちはしてるんだ。なんでですかって言うと、さっきも言ったように、家が貧しかったとか、親が厳しかったとか、だから強い子はかっこいいってイライラしてるから、弱い者をいじめるんだって言うけど、あなたがそのいじめてるその人は、あなたの家が貧しいことと何か関係があるんですか？ね？あなたをイライラさせたのは、親だったり生活だったりなんだよね。全然関係のない人に、その嘘を晴らすっていうのは、親の仇じゃない人を切り殺してるのと、全く同じだよね。会社で、劣等感のある上司は部下のことを見つけてボンボンボンボン文句言います。家で嫌なことがあったかもわかんないから会社の人に当たり散らすけど、あなたが小さい時に劣等感を向けて与えたのは間違いなくあなたの前にいる部下じゃないんだよね。あなたが家で喧嘩してきて嫌な思いしたのはあなたと奥さんの問題で、ね、前にいる部下とは全く関係がないんだよね。と関係のない人に、を切り殺すとか、関係ない人に当たり散らすってね、狂人と同じだよ。で、あっちでもこっちでもそんな人がいたら、この星が地獄になっちゃうよ。ね？この星は天国として神様が作ったのに、なぜおかしなことが起きるんですかって言うと、ね？あまりにも、狂ったような人がいっぱいいるの。で、あなたはどうしたらいいんですかって言うと、自分だけやらなければいいの。そう、よく、自分だけやらなくたって周りがやりますって言うけど、そうじゃないの。類は友を呼ぶと言って、あなた一人だけでも、別に私が小さい時受けてきた劣等感と、今のうちの奥さんとか子供とか関係ないから、私はやらないよって。ね。そういうことをきちっと明確に分けられる人。そしたらそういう人ばっかしが周りから寄ってくるし、いつもそういうことをしない人がそばにいたら、周りも自然に変わっちゃうんです。そうすると必ずそこに天国が生まれるんです。もともとこの星は天国として、まあ、できた星だからね。天国にしようなんて努力いらないの。地獄にしてるのは自分の中の心なの。必ずクラブ活動でも先輩やなんかからいじめられてどうのこうのしたからって、それを後輩に当てると、後輩は何もしてないんだよ。あなたのことを不当にいじめたのは先輩たちでしょ。ね、そうすると敵じゃない人を切り殺すってのはやめた方がいいよ。でそれが変な伝統みたくなってるけど、そんな地獄の伝統みたいのを受け継いじゃダメだよ。ね。人にやられて嫌なことはしない。これがキリスト教の根本的教えなんだけど、世界の宗教どこだってそうだよ。ね。そういうこと自体は、やめた方がいいよ。この星を精神病院にしちゃいけないの。それで、あなたは精神、だって本当に精神病じゃないんだよ。心の持ち方だけで狂ったことしてるじゃない。ね。だから、そういうことはやめようと。ね。あなたが今当たってる人のせいで、あなたは劣等感を受けたんじゃないんだよ。ね。それから、あんまり貧乏するとね、世間に仇を討とうする。やっと金持ちになった人、世間に行ってへばり散らしてすけど、あなたが貧乏だったのは、 あなたの周りの人と関係ないんだよ。それ、あなたの家の問題なんだよ。ね？俺はちっちゃい時苦労したからこうなんだって。それはあんたの自由なんだよ。あんたの自由って言っちゃいけないの。あなたの家の問題で、それからあとどういうふうに生きたかって。だって同じ貧乏でもあんたみたくなんなかった人いっぱいいるよって。ね？家が貧しかったから貧しい人の気持ちがよくわかって、ね？そういう人助けるって仕事してる人もいるし、ね？誰しもそうなってるんじゃないよ。そのことよく考えて、くださいね。この星は、本当に天国として神様が作った星だからね、そういうことに目覚めた人、宗教的にあの人は覚醒した目覚めた人だっていう。だから目覚めてくださいっていう話です。以上です。はい、100回聞いてくださいです。今から100回聞いてくださいという話を始めます。この話はですね、すごい簡単なんですけど、ちょっとだけこう理解しづらいかもわかりません。わかりやすく精一杯話してみます。人生で必要なのは賢く生きるということなんです。なんか賢く生きるって言うとこうずるく生きるような、そういう捉え方ってあるんだけど、そういう捉え方はしないでください、この話においては。で、賢いと頭がいいとは違うんだけど似てるんです。例えば、賢く生きなさいよって言うと、いや自分はもう頭良くないしとか、学生時代頭良くなかったからっていう、のと、諦めちゃう人がいるんだけど、そういうことではないんです。例えばですよ、学校で方程式いっぱいやります。でもその方程式ってほとんど社会に出て使いませんよね。だから別にこれはそんな学校用で使わないんだって。別に家で電気計算機があるから、計算機で、大体計算機でちょんちょんちょんってやる程度の数学しか我々使わないんです。だから、電気計算機さえちょんちょんちょんってできればいいんで、別に方程式ができなかったから俺は頭悪いんだって思っちゃうのが賢くないんです。わかりますか？それでよくお金持ちになりたいっていう人がいるんだけど、サラリーマンの人で例えばお金持ちになりたいんですって言われても、サラリーマンの人ってお給料が決まってるから、サイドビジネスするとかそういうことしかないんです。で、サイドビジネスが禁止されてる会社もあるからね。だから株をやるとか、例えばの話ですよ。で、株をやるってことは、株って簡単な話、あなたが1億円損すると誰か彼かが、まあ総合計で1億円損してるんです。だって株屋さんがお金くれるわけじゃないからね。だから、もし株屋さんが手数料取ってんだとしたら、もう少し損してる人がいるんです。ただそれだけなんです。それで、みんなよりも、少し賢ければ、いや株の話ですよ。株をやってる人たち、みんなより少し賢ければいいんです。だから、賢くなるために本読むとか、勘を磨くとか、要は賢くなければダメなんです。で、商売でも、例えばお金が儲かってる人っていうのは、賢いんです。別に学生時代成績が良かったとかそういうんじゃないんです。で、なんでかっていうと根本的に違うのは、学生時代って人のを見たら怒られる。ね、何でも自分で頑張んなさいって言うけど、社会に出ると、例えば、繁盛店の社長の特徴は、四六時中大体あんまり家に、お店にいない人が多いんです。しょっちゅう見て歩いてるんです。はるか言うと海外視察まで行く。で、いろんなとこ見て回るんです。それで面白いのは、繁盛店の社長の方が本来忙しいんです。ところが時間の使い方を、 見て歩くことがものすごく大切だという形で、あの時間をプログラムを組んでるんです。ところが儲かってない人の特徴っていうのは必ず、もううちあたり、私たちも仕事を教えることがあるんだけど、例えば勉強会しようが何しようが特徴はたった一つなんです。勉強会にも出てこない、何もしないって、なぜですかって、時間がないんですって、ね、あの儲かってない人の特徴は必ず時間がないというんです。で、何してんですかって言うと、きっと売れてないお店にじっといるのかもわかんないし。で、面白いな、売れてない人って、あの、お店の中、埃だらけの人いっぱいいるんです。そうすると、お店が汚かったらお客さん来てくれないとか。だから、自分はアイデアマンで、アイデアがバンバン出るんだってなら、それはそれで賢いんです。でも、アイデアも出ないのに、いいとこ見に行こうともしないんだとしたら、それ賢くないんです。それで、あの、誰でも金持ちになる必要はないんだよっていう話なの。あの、この前あるとこから取材が来たんだけど、あの、私は誰でもお金持ちになる必要ないよって。だって食べていけて服着て、ある程度の普通の生活が出てきてればそれで十分だよね。誰でもお金持ちになる必要ないよ。で、私はそういうのに向かないから、今の生活で満足なんです。っていうのも賢い生き方なの、ね。だって、はっきり言うけど、あの、お金持ちになりたいからって仕事しても、仕事が嫌いだと嫌いなんだよね。嫌な仕事だから8時間も9時間もしてるともう嫌になっちゃうの。だから長続きしないんだよね。で、仕事が好きだったら普通の人が8時間で嫌になっちゃって、その8時間もダラダラやってとこう真剣にやって10時間やってても疲れないの。だから賢い人ってお金持ちになりたいよりも、あの、仕事好きになる方に努力するんだよね。で、仕事がどうしても好きじゃないんだとしたら、俺金持ちにならなくていい、普通に生きてりゃいい。それも賢い生き方。で、この世の中で失敗してる人って賢くないのかもわからないの。だって、あの、天国言葉と地獄言葉があるよって教えてあげてもやらない人って、だから今私心の中が不幸なんですって言ってる人って、本屋さんかなんか行けば心の問題書いてるもんっていっぱいあるんだよ。ね、でそれをずっと悩んでそれを言ってるとか、教わってもやらないとか、それ知らないことはしょうがないよ。でも教わってもやらない人とか、ね、今不幸なのにそんなついてるって言ったぐらいで幸せになるわけねえよとかって、みんなが幸せになったって言ってんだからやればいいんだよね。それをやらないってのは賢くないのかもわからないの。それで、あの、学校の勉強やなんかとそれとは違うものなの。極端な話すると、私んちは飽きだったから、学校の先生がこの英語できないと困るぞったって、国内で飽きないするのに、外人の客なんかめった来ないの。千人に一人ぐらいしか来ない人間がいたら、大体人の国来て、あの、言葉喋れないの、向こうが悪いの。それをさも日本人、自分たちが悪いと思っちゃうのはいけないの。海外行ったら困るじゃないですか。困らないよ。現金持ってけ困んないの。手振り身振りだってお客さんだからね、相手にしてくれるの。だってアメリカだって英語できない人を国に入れないとか言ってないの。アメリカが入ってきてほしくないの。お金持たずに入ってきちゃう人なの。お金持って入ってけばそんなこと言わないんだよ。だから私は、あの、親が法定式使ってるのを見たこともないし、だから私はいらないと思ってる。で、いる人はやればいいの、ね、だから学校がこれを覚えなさいよって言ったものが、できないと自分はバカなんだとかっていう考えやめた方がいいよ。そういうことじゃないの。そう思っちゃうことが賢くないよって言ってんの。ね。で、社会に出ると、良き先輩やなんかっていうのは、あの、仕事がよくできる人って人間性もあるの。だからその人に教えてくださいってよく教えてくれるもんなの。 自分が人を会う人っているの？それから見に行けばいいの？たったそれだけで幸せになるの？幸せになるもの、だから豊かになる方法もいくらでもあるの。それでそれができない理由は、自分はもう少し賢くなんなきゃな。賢いというもう一つのものがあるの。でそれを削ぎ落としてっちゃうの、ね、だから会社で学校でダメだって言われて、会社でもダメだって言われて、でもちっちゃいお金、ね、5万、まあ、今10万とか20万でも株とかできるから、株屋なんかやる人はそのことで一生懸命やってみたら、そのことに賢いかもわかんない、ね、この前もこういうのがあったの。あの会社で呼ばれてったから楽しく働きたいんだけど、どうしてもダメなんだ。だけど会社辞めるわけにいかないんだ。ね、で会社を辞めるわけにいかないんだって言うんだとしたら、辞めたいけど辞められないぐらいグズグズしてるあなたにぴったりの職場なんだよねって。でそれが悪いんじゃないの。会社辞めて家族路頭に迷わすとかっていう話をしてんじゃないの。ね。その中で自分は、せめてなんつうの、あなたが会社が楽しくなる努力って何と何しましたかって書き出してみると一つもしてないの。そうするとせめて、私は明るくおはようって言ってますって。じゃあその明るさもっと研究してごらん。もっと研究して、もっと研究して、自分がおはようって明るい声を出してたら、会社の中がどう変わりましたとか。そしたら一冊の本書けるようになっちゃう。だってあなたと同じぐらい辞めたくても辞められない人っていっぱいいるの。そういう人に、例えばひとりさんの本だけじゃないよ、いろんな本から読んで、こうなったよとかああなったよとか一生懸命教えてあげる。ね。そしたら同じようなことで困ってる人っていっぱいいるの。その人から一歩でも抜きんでて教えてあげたら、お師匠さんだし慕ってくる人もいっぱいいるし。だから神が与えているものっていうのは、つまらなさを与えられたら、このつまらなさをどうやって利用したらいいんだろう。挨拶もしない職場だったら、挨拶を明るくしたらどうなるんだろう。だからやることはいっぱいあるから、自分なりに自分って賢さを使ってないんだ。本当は誰でも賢いの。本当は誰でも賢いんだよってね。だけど学校の勉強見たく記憶力がないって言っただけで、弱いって言っただけで、その人のことをあんたはバカなんだとかっていう扱い方するのは絶対ダメだよ。ね、あの賢いっていうのは時間の使い方をうまくやるの。お店が暇で売り上げがないのにずっといることよりも、どうせ暇なんだから、それだとしたらね、週2回休んじゃってね、一生懸命売れてるところと同じような業種を見に行くとか、そういうふうにした方が売り上げってずっと上がるんだよ。そこにずっといても上がらない売り上げが上がるわけがないんだよ。ね、週一日しか休めないんだったら、その休みの日を、ね、あの、同業者で流行ってるとことか、他親睦で流行ってるとこ見に行けばいいの。たったこれだけで劇的に変わって、劇的に豊かになるの。ね。だからあなたは賢さというものを使ってないの。誰かがあなたを賢くないと思わせちゃったんだよね。で賢さという別のものがあるの、要は株やってる人も相手より賢きゃいいんです。商売やってる人も同業者より賢ければいいんです。で賢さとは頭と違うんです。頭の、世間が言ってる頭の良し悪しと違うんだよっていうことです。非常にこう明確にするのが難しい話なんだけど、賢さというものがあるんだよ。賢く生きようね。以上です。はい、すいません。ちょっと言い間違えたところがあります。あなたが株で1億円得したら誰かが1億円損してんだよっていうことを言ったんだけど、あなたが1億円損したら誰かが損してるって、1億円あなたが損したらって言っちゃったんだけど、あなたが1億円得したらねって、誰かが、だって一つのお金でグループでやってるわけだからね、そういうことなんだよっていう話です。 台本なしで喋ってるもんですから間違えてしまいました。どうもすいませんでした。